使徒福音書第12章の41節から44節。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クダランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。昨日も説教で話しましたけども、被災地の救援の話ですか、被災地の救援をですね、東日本大震災の時もそうですし、また神戸の時もそうだったんですけども、聞かれていた言葉は何だったかっていうと、実は行政の混乱という言葉をですね、よく聞きました。何がですね、混乱しているのかっていうですね、その様子をですね、行政の方にですね、聞いたことがあります。それはですね、一番はですね、どの混乱かっていうと、誰がどこを担当するかというですね、どの部署がですね、そのとこを担当するかって、いろんななるんですけども、それで揉めているというですね、それを何が揉めているかというと、やりたくないじゃなくして、そこは 俺だ、そこは俺たちだって言って揉めているという、なんでそれを分担すればすぐ済むことなんですけども、それぞれの部署のですね、メンツっていうのがあるんでしょう。それを言い出してですね、実は混乱しているんですね。部署のですね、威厳に関わるという議論がですね、ありましてですね、それはですね、うちが やらないとっていうですね、水道のことはうちがやらないとみたいな感じだったんでしょ。それでですね、延々と議論してですね、何も出てこない議論をですね、延々と続けているという、それは東日本大震災の時もそうなんですけど、内閣府とですね、自治省とですね、いつも喧嘩しててですね、やりゃいいんですけどですね、いやそれはこっちだ、それはこっちだって言ってですね、結局何もできてきなかった。そう思うとですね、一番混乱をですね、してほしくなかったのはですね、被災地そのものなんですけど、それがためにですね、被災地で苦しんでいる人はかなり待たされたというですね。ですから何が一番大切なんだろうなと思いながら、そう思うと今回は早いですね。今回の佐賀のですね、合意は本当に早いです。もうですね、臨床宗教者たちもですね、入ってるし、その日のうちに入られてですね、それがどんなですね、災害かって見極めてですね、今回は洪水。洪水ってなるとですね、もう支援の仕方とかですね、ピースボートさんがですね、もうすでにネットにですね、置いてあるんですね。水害にあった時にはどうすればいいかと。それはその初めの状況から最後の生活の支援から、もう全部その分かりやすくイラスト入れて書いてあります。水害になった場合はまず何をしなきゃいけないかってですね。で、罹災証明をすぐ取れとか、いろんなことが書いてあるんですけど、とにかく、一番最初に書いてあったのはスピードですね。水が引いたらすぐにですね、泥かきをして出さないとですね、あとあと困る、そうだろうなっていう。大抵それがほっとかされてるからですね、匂いになったりですね、病気になったりするっていう、さすがだなと思ってですね。で、泥かきのためには何が必要かというと、これは人手が必要なので、至急ですね、人を集めてくださいというですね、それが臨床宗教士会があってですね、で、その次にですね、誰か近隣の高校ですね、でにつながっている人はいませんかって、そうなんですよね。高校生ぐらいの若い力で一斉にバーってやるとやっぱ早いですよね。その力が必要っていうことで、佐賀のお坊さんがですね、実は PTA の人だったので、そこにもつながってですね、多分大町地区とかですね、今昨日同日と多分やり上げたんじゃないでしょうかね。まだ水が引いてないところありますけどですね、やっぱりそういうことなんだろうな。でもこれは全て経験のうちにですね、ある誰が担当するとか誰が部署がじゃなくして、災害がですね、何が今しなければならないかということを見るっていうことなんだろうなと思います。イエス様はですね、エルサレムの神殿で金持ちがたくさんですね、献金する様子を見ておられました。その中にですね、紛れて一人の貧しいヤモメが献金をしておりますですね。これがイエス様の目に留まるってことですね。普段はですね、一切目に留まらない、 人々の目には止まらないけどですね、イエス様の目には止まった。この献金をですね、入れている人の中で誰が一番たくさん入れたかということに目が止まったということでしょう。人はですね、それを見ることができなかった。ほんの小さなことも見逃されなかった。でも彼女が捧げたものはほんの小さなものだったけども、それが彼女の全財産ということになると見方が違ってきたということでしょう。まあ、有り余る中から入れるか、乏しい中から自分の持っているものすべてを入れるかということは、やっぱり相手を信頼しているかどうかで決まるということというふうにイエス様が教えられたんだろうなと思います。そう思うとですね、何を見なければいけないかということをオブラートで隠されている中の中をですね、見ると違ってくるということを今日教えられているんだろうなと思います。であるですね、PTA やってた時ですけどですね、自分の子どもの問題があった時にですね、学校に相談したってですね、で、僕 PTA 会長やってたのでですね、苦情の電話だったんですよね。学校に対する苦情の電話で、会長が何とかしてくれみたいな。それは何だったかっていうと、まず先生にですね、電話したって、うちの子どもがこういう問題を抱えてますって言ったら、あ、それは僕じゃなくて教頭ですって教頭に回された。で、教頭に電話かけたら、そう、教頭、私じゃなくて、それは学校カウンセラーだって回された。で、学校カウンセラーに回ってたら、じゃあそれは私の問題じゃなくて、それは校長の問題だと、校長ですね。で、校長に電話したら、それは校長の問題じゃなくて教育委員会の問題だって言って、散々たらい回しにされてですね、誰もその問題にですね、取り入ってくれなかったですね。会長、これ何とかしてください。いや、何とかしてください、いや、ここで回すわけにもいきませんのでですね、そう言われたらですね、はいって言ってですね、校長のところにお話しに行ったらですね、やっと校長が動き始めたって、これ何だろうなって思うんですよね。自分のですね、役目ではない、自分の役目でたらい回しにしておきながらですね、でも一番困ってるのはそのお子さんだろうなって、その子供に目を止められなくてですね、何が教育なんだろうなと僕もちょっと思ったんですね。まあ先生たちには先生たちの立場がありますから、そんなことになるのかなと思いますけども、しかしどんな小さな物事でも受け止めるって、まずは受け止めるっていうことがやっぱり必要なんだろうなと思います。まあ、イエス様は貧しい雨のですね、小さな仕草に目を止められた、受け止められたんです。まあ、その彼女をずっと見つめておられたんですね。まあ、そのですね、見つめられた先に彼女は全てを神に任せている、委ねているという信仰を見出されたということ、まあ、そこをですね、私たちはやっぱり大切にしていかなきゃいけないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様が私たちのどんな小さな仕草も思いも、また神様に祈っていることも見ていてくださいます。どうか主よ、私たちがそのことを覚え感謝し、今日の一日も過ごすことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れられ書店を祝福し、そこに働く人々、仏像人々の上に主の祝福が豊かにありますように。今週もまた主が私たちに聖霊によって全てのものを整えて与えてください。病気の者、死に直面している者には慰めが豊かにありますように。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。